最後は図書館からのお知らせです。このコーナーは草津音訳グループさざ波の皆様が制作した音源となります。
こんにちは、草津音訳グループさざ波の加藤明美です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒント、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒントから小手田康貞をお届けします。小手田康貞、明治初期の滋賀県令。意を意する意なら世に描写に投薬する意は多し、君に望むはよろしく移動を正し、威風を起こし意志の範となれ。明治初期に第二代滋賀県令、現在の知事を務めた小手田康貞が医師を目指していた若い頃の中島宗達、彦根藩の藩医に与えた激励の言葉です。この言葉の大意は、誰でも医学の学校に行き医術を習得し、国家試験に通れば医者として薬を飲ませ肉体を切り縫うことはできる。しかし医術は所詮技法に過ぎない。医道とは医者の心の道であり、医術の達人となっても医徳の心得を習得しなければ真の医道を治めたとは言えないというものです。その後中島は小手田の期待に応えて県の医師会会長を長く務めたほか、私立近江女学校、現滋賀県立彦根尚清館高校や私立訓毛院、現滋賀県立盲学校の設立に尽力するなど、幼児・女性・障害者の教育と人権擁護にも尽くしたクリスチャン医師となるのです。貝原駅県も養生訓で医は仁術なり、仁愛の心をもととし、人を救うをもって志とすべし、我が身の利用をもっぱらに志すべからずと説いています。仁は思いやり精神であり、小手田が中島に与えたこの激励の言葉も、医は患者に無償の愛を持って精一杯尽くすことにあるということを気づかせてくれるものではないでしょうか。小手田自身は長崎県平戸市生まれですが、明治35年1902年には滋賀県政の功績が称えられ、大津市御成寺町の三井寺、天台寺門宗総本山御成寺に聖徳碑が建立されています。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、池上彰著の伝える仕事。わかりやすい解説といえば池上彰さん。そのように言われるようになるまでに試行錯誤を重ねながら、どのように自分ならではの仕事を作り出してきたのか。駆け出し記者時代、記者キャスターへの起用から独立を経て今までを率直に綴った自伝的仕事論。2、川村康文著の歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験。理科の教科書で学ぶ歴史上の人物がどのような実験を行い、どのようにして物事を発見したかを実際の実験で再現し理解する実験書。これまでの教科書ではバラバラに学んでいたので分かりづらかった科学の歴史と理科実験の理論を分かりやすい本文とイラストで解説する。3、法林隆行、清水正史著のできるテレワーク入門。新しいワークスタイルとして注目を集めている テレワークの一番優しい入門書、テレワークのメリットやリスク、通信回線やグループウェアなどの環境の準備やビデオ会議などの実践方法など、テレワークに必要な基本的要素を一つずつ分かりやすく解説しているので、これまでテレワークに馴染みがなかった人でもすぐに新しいワークスタイルを実践できる。4. 今村翔吾著の人間。天正5年のある晩、信長に忠誠を尽くしていたはずの松永久秀が2度目の謀反を企てた。だが意外にも信長は笑みを浮かべた。やがて信長はかつて久秀と語り明かした時に直接聞いたという壮絶な反省を語り出す。若手歴史作家がこの世の不条理に抗う人すべてへ捧げる圧巻の歴史巨編、直木賞候補作にも選ばれた話題作。5. 黒田夏子著の組曲忘れ工事。節句の雛形、絵はがき、ミニチュアの動物、引き出しに収められた愛おしき者たちの記憶、幼年の心に刻まれたひそやかな喜びが途切れることなく連なる言葉のリズムを得て美しく再生されていく。独創的文体で世を驚かせた芥川賞作家が7年の歳月をかけて織り上げた受賞後初の新作小説集。6. 堂場俊一著のダブルトライ。2018年陸上日本選手権に7人制ラグビーの日本代表神崎が円盤投げの決勝に出場し、日本記録に迫る成績を残した。前代未聞の二刀流アスリートの登場に世間は熱狂し、神崎は瞬く間にスターダムを駆け上がっていく。一方、スポーツ用品メーカーゴールドゾーンは神崎の才能に着目し、彼のスポンサードに向けて動き出す。天才アスリートの苦悩と奮闘を迫真の筆致で描くスポーツエンターテインメント。7. ケイト・アトキンソン著のライフ・アフター・ライフ。1910年の大雪の晩、アーシュラ・ベレスフォード・トッドは生まれたが、へその緒が巻きついて息がなかった。しかしアーシュラは同じ晩に再び生まれ直す。アーシュラは以後もスペイン風邪で海で溺れて男の暗殺を企てて、ロンドン大空襲で何度も何度も生まれては死亡する。かすかなデジャビューをどこかで感じながら幾度もの人生を生きる一人の女性の物語。草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。1. 点字図書。伊集院静香著のいろいろあった人へ、全2巻。国民的ベストセラー大人の流儀シリーズより珠玉のエッセイを抜粋。世の中の肌触りを覚えるには理不尽と出会うのがいい。一つ一つを乗り越えていけば笑い話にさえなる。最後のブライハ作家が送る希望と勇気、励ましの詰まったエッセイ集。2. 拡大写本。田辺聖子著のおいしいものと恋の話、全2巻。別れた恋人と食べる熱々のネギ焼き、結婚する気のない男との一泊旅行で食べた駅弁、女友達の恋の悩みを聞きながら食べる焼肉、浮気夫のために作るビフテキ、男女の中に欠かせない美味しい料理と恋は表裏一体、すれ違いつつも寄り添おうとする男女の切なくて可愛くてちょっとビターな恋の物語。次に草津市立図書館で制作した録音図書を 4冊紹介します。1、山浦博康著の殺しのラブソング。横浜の運河でフリーライター向井の水死体が発見された。殺人の疑いが濃いと考えた刑事は向井の愛人薫を北海道のスキー場まで追う。しかし野戸島、殺人の言葉を残して彼女もまた何者かに殺されてしまう。野戸島に隠された事件の真相を追うハードボイルドミステリー。2、今関信子著の三井寺の鐘。琵琶湖のほとりで子供たちにいじめられていた蛇を助けた男の家に美しい目を持つ女が訪ねてきた。女を嫁に迎えた男は子供にも恵まれ幸せに暮らしていたが、女にはある秘密があった。馴染み深い滋賀の言葉で表現した滋賀に伝わる昔話。3、斉藤栄著の二階堂警部の復讐。神奈川県警二階堂警部の妻卑弥呼は何者かに堕胎剤を注射され待望の2世を流産してしまった。数日後、横浜本牧のマンションで元衆議院議員が惨殺されるという事件が発生。捜査を開始した二階堂の前にハワイの病院に勤めているはずの卑弥呼の兄の不審な行動が判明する。ハワイと日本を結ぶ殺人トラベルトリック、長編推理小説。4、折原一著の仮面劇。彼は妻に5000万円の保険金をかけ、誰にも疑われないような事故死に見せかけて殺そうと思っていた。愛人をそそのかして妻を殺させた彼は愛人をも自殺を装って殺してしまう。そんな時、彼の前に謎の脅迫者が現れた。完全犯罪を目論む彼に驚愕の真実が待ち受ける。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月9月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では5日、12日、19日、南草津図書館では5日、19日、26日、いずれも土曜日の午後2時半からです。お話し会は大型絵本やお話などをします。図書館本館では26日土曜日の午後2時半から、南草津図書館では12日土曜日の午前11時からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は図書館本館で10日木曜日の午前11時から、南草津図書館では24日木曜日の午前11時からです。図書館の行事は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる場合がございます。最後に来月9月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目、輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には来月2日16日の水曜日、橋岡町第三保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には来月3日17日の木曜日、和みの里時は子ども園時は東総合センター、笠縫町づくりセンター、 笠縫東小学校には来月4日18日の金曜日、私立武道館本陣商店街 FM 草津、西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには来月11日25日の金曜日に巡回します。なお巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。